説教借り入れの時、棚橋智恵美副牧師です。
先週は種をまく人の例えの箇所を学んだわけでありますが、本庁の聖書はこの例えに続きまして、毒麦の例えが語られていきます。毒麦ということでありますが、この時代には、当時は畑に、実際に畑に悪意を持って毒麦がまかれるということがあったと言われます。毒麦が雑草とも訳されるのでありますが、この毒麦は育って穂が出ますと、出てきますと、麦の穂よりも長くなり、そして色も黒くなってくるので、麦と区別することはさほど難しいことではなかったようであります。けれども、芽が出て育つまではとてもよく似ているのであります。仮に見分けがついたとしても、麦と毒麦の根が絡み合っているので、毒麦だけを取り除こうとしても麦も一緒に抜いてしまうということにもなりかねなかったのであります。それで農夫は収穫の時まで両方ともそのままにしておくというのが、この時代のやり方であったようであります。でこの例えがどのような意味を持って語られていくのか、これも種をまく人の時と同じように36節以下で主イエスご自身が解き明かしをされておられます。36節から42節を見ていきたいと思います。36節から42節。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、借り入れは世の終わりである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなる者すべてと法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きをめいて歯ぎしりするだろう。その時、正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。このようにして主イエスはこの例えを説明しておられます。この例えと主イエスのなされた説明を読むとき、ある人がこの物語は教会の中で誰が毒麦なのか、この中で誰が毒麦なのかと互いに探り合う、そして真面目な人ほど自分は毒麦ではないのかと悩んでしまうのではないかと申しました。誰が毒麦なのか、自分は毒麦ではないのか、信仰者にとりまして、私たち信仰者にとりまして、絶えず襲ってくる思いは、神の前に正しくありたいという思いであろうかと思います。神の前に正しくありたい、それは主イエスの時代にはパリサイ派の人々の熱心な完全主義に示されてまいります。この毒麦の例えには、そのような完全主義の問題が含まれていると思われます。とはいえ、完全主義が教会の問題であるとしても、それで信仰が不真実であっても良いということにはなりません。完全主義であることも、また信仰において不誠実であるあっても良い、まあ、いわば楽観主義と言って良いのでしょうか。完全主義も楽観主義もどちらも これはここにはそれが良いとは言わないのであります。この毒蜜の例えの物語はマタイによる福音書だけが記しているものであります。なぜマタイはこのここにこの毒蜜の例えの物語を入れたのでしょうか。なぜこの例えを書き記したのでありましょうか。それは13章の27節に示されるように思うのであります。13章の27節を見ていただきたいと思います。27節、しもべたちが主人のところに来ていった。旦那様、畑には良い種をおまけになったではありませんか。どこから毒蜜が入ったのでしょう。どこから毒蜜が入ってきたのでしょう。入ったのでしょう。このように説いております。これはしもべたちの単純な驚きが表されております。そしてこの問いはマタイの教会の問いであり、またマタイ自身がこの福音書を書いたマタイ自身の問いでもあったに違いないと思うのであります。御言葉の種がまかれ育った教会はまた自ら御言葉の種をまくのであります。けれども御言葉をまくということが、つまり伝道ということがマタイの教会においては困難であったのであります。それが具体的にどのようなことであったのかを私たちは知ることはできません。けれどもどこから毒蜜がどこから入ったのでしょうか、入ってきたのでしょうかという問いは、教会の中にさえ悪魔の仕業と思われるような、そのような強力な力が働いていたということを示すのであります。私たちの教会でなぜこんな問題が起こるのだろうかといぶかしく思うことがないでしょうか。けれども教会だから大丈夫、教会でなぜこんな問題が起こるのだろうか、教会で起こるはずがない、教会だから大丈夫と考えることは誤りであります。教会でなぜ問題が起こるのか、それは教会だから大丈夫だという思いの裏返しであろうかと思うのであります。なぜ問題が起こるのだろうか。神が働くところには神に敵対する力が働くからであります。この世界は神が作られた世界であります。私たちはこの聖書の信仰に聞くとき、聖書の告げる天地創造の御言葉に聞くとき、それではなぜ神が作られたこの世界が、神の支配されるこの世界にこれほど悪が行われるのだろうかと忌むかしく思い戸惑うのであります。それが教会においても、教会にさえなぜ悪が入り込むのだろうかと考えるのであります。この例えの主人はこの問いに対して敵の仕業だと答えております。敵の仕業であります。非常に具体的であります。敵の仕業、これは神に敵対する人間の意志であるということであります。はっきりと敵の仕業だというのであります。神に背くようにと促す力、神に敵対するように誘う力を聖書はサタン、悪魔と呼びます。サタン、悪魔が目に見えるわけではありません。けれども 神に敵対する力としてこの世に確かに存在しているということを私たちは知っているのではないでしょうか。神に敵対する人間の意志が罪であるからであります。神が働くところには神に敵対する力もまた働くのであります。私たちの心を神から引き離そうとするその強い力が働いて私たちの心が人間の意志が神に逆らい罪となっていくのであります。そうしますと敵の仕業であるこのことがこのように示されてまいりますと罪を罪と定めることのできるのは私たちには誰もいないのであります。借り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。毒麦と麦を間違えて毒麦を抜くときに麦も間違えて抜いてしまうかもわからない。だから借り入れまで両方とも育つままにしておきなさいと主イエスは教えておられます。先走ってさばいてはいけないという言葉を思い起こします。兄弟をさばいてはいけないとの三条説教のお言葉を思い起こします。罪を罪と定めることができるお方は神だけであります。借り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。これは私たちに教えるお言葉であると同時にまたこれは恵みの言葉であろうと思うのであります。借り入れの時は終わりの日の審判であります。マタイはこの世界が終わる時非常に厳しい裁きが下るということを語ります。非常に恐ろしい裁きが示されてくるのであります。私たちを威嚇するような恐ろしい響きがあります。けれどもマタイは私たちを威嚇するために私たちに恐れを抱かせるためにこのように恐ろしい裁きのありさまを語るのでありましょうか。そうではないと思うのであります。借り入れの時終わりの時罪を罪として定め裁かれるのは神だけであります。それがお出来になるのは神のみであります。そしてそのことがやがては終わりの時にことがなるであろうと言われます。けれども麦と毒麦との区別は終わりの日まで待つと言われるのであります。としますとこの例えは神の憐れみの忍耐を示すものであります。神の憐れみと恵みと忍耐を示すものであります。麦と毒麦を間違えてしまうかもしれない。毒麦を抜こうとして麦も一緒に取り除いてしまう抜いてしまうかもしれない。ここには終わりの日まで毒麦が麦に変わる毒麦が麦になるという可能性が示されるのであります。それは31節から33節におけるからし種とパン種の例えにもよく示されるように思うのであります。31節から32節に目を向けたいと思います。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけばどんな種よりも小さいのに成長するとどの野菜よりも大きくなり空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。 天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体に膨れる。からし種は厳密に言いますとどんな種にも小さいということはありません。しかしこの時代には最も小さい種と考えられておりました。最も小さい種、それがからし種の、からし種は最も小さい種の象徴であったのであります。けれども最も小さい種と考えられていたこのからしの種が、からし種が育っていきますと3メートル4メートルもあるからしの木に成長していくのであります。最も小さい種が野菜のうち最も大きなものとなる。これは天の国が、天の国の広がる生命力を示すものであります。天の国とは神の国であり御国であり神の支配される世界であります。小さい種が、最も小さい種が野菜のうちで最も大きなものとなる。すなわち天の国が、神の支配される御国がどのような人にとっても共に望みを託すものであるということが示されるのであります。イスラエル人も異邦人も世界のどの人にとっても共に望みを託するものが天の国であると示されるのであります。次のパン種の例えも同じであります。パン種は聖書におきましてはあまり良い意味では用いられておりません。しかしここではこのパン種はからし種と同じように驚くべき生命力を持つことを示すものであります。パンを実際に手作りでなさる方がおられることと思います。パン種はパンの中にうずもれてその存在さえも分からなくなります。けれどもそれはやがてパン全体に染み渡り染み込んでいってパンを柔らかくして膨らませる力を持っております。からし種もパン種もどちらも初めは私たちの目には人の目にも止まらないほどの小さな小さなものであります。それが驚くべき生命力を持つというのであります。からし種が外的に成長して広がりを示すとしたらパン種とは内側から変える力を示すものであります。教会は古くからからし種とパン種というこの2つのことが教会の成長と発展を示すものとして象徴するものとして言われてまいりました。教会が成長する、教会が発展していく、それはどこにおいてそのことが示されてくるのでありましょうか。それは神の言葉であり福音の力であります。からし種、そしてパン種、この2つの例えは神の言葉であり福音の力を示すのであります。主イエスは畑は世界、良い種は御国の子だと言われました。種まきの例えにおきましては良い種は御言葉でありました。しかしここでは良い種は御国の子だと呼ばれているのであります。これは非常に注目させられます。御国の子だ、すなわち教会である私たちキリスト者が良い種と言われているのであります。敵の仕業だ、毒麦をまいたのは敵の仕業だと主イエスは言われました。あの人がこの人がではありません。敵の仕業であります。神に背く人間の意志であります。私たちは誰も終わりの日まで良い麦で あり続けることはできないのであります。たった一日のうちでも私たちの心は目まぐるしく変わります。時に毒麦のようになるかもしれないのであります。けれどもそれでも主イエスは私たちに御国の子らであると呼びかけてくださっているのであります。私たちは誰が毒麦なのか、教会の中の誰が毒麦なのか、自分が毒麦なのか、それを判断することは不可能であります。判断する必要もなくできないのであります。毒麦か麦なのか、それを判断されるのは神だけであります。けれども私たちはそこで判断したくなるのであります。誰が毒麦なのか、自分は毒麦ではないのか、そのように判断したくなるのであります。私たちは誰もが毒麦であるかもしれないのであります。賭けや失敗だらけで毒麦のようになってしまうことがあるかもしれません。けれども失敗の中にも神の御心にかなって神に用いられるということもあるのであります。良い麦であるのか毒麦であるのか、それは誰にもわからないことであります。神だけがお分かりになることであります。毒麦であるかもしれない、良い麦であり続けることができなくても できずに毒麦であるかもしれない。けれどもそれでも私たちは御国の子らであるのであります。天の国の希望を託された御国の子らなのであります。教会の伝道というのは私たちの判断ではありません。私たちが毒麦であるか良い麦であるか、私たちが判断して伝道が進められるのではないのであります。教会の伝道がどんな困難であったとしても私たちの判断ではないのであります。伝道とはどこまでも福音の力を信じることから始まるからであります。どのような自分であっても、どのような私たちであっても、福音の力が、福音そのものの力が伝道を推し進め広げていくのであります。福音そのものが、福音が私たちの不信仰にもかかわらず力強く広がっていくことをこの例えは示しています。教会の中にさえなぜこんな問題が起こるのだろうか、この世にはさまざまな出来事があり、なぜこのような悲惨な出来事が起こるのかと私たちは戸惑います。それが教会の中にさえなぜ起こってくるのかと思わされるのであります。けれどもマタイの教会がそれほど困難であっても伝道は推し進め広められていったのであります。この例えは私たちを脅かし威嚇し恐れを抱かせるものではなく、困難な伝道の励む私たち一人一人に慰めと励ましのメッセージであります。福音が私たちの不信仰にもかかわらず、私たちの信仰にかかわらず福音の力そのものが広がっていくことこそ、福音の力こそが私たちの希望なのであります。福音が妨げられるようなことがあるとしても、あったとしても、また起こってくるとしても、それが本当に福音の妨げとなるかどうか、それは私たち自身にかかっているのであります。福音をどう受け取るのか、御言葉をどう聞くのか、私たち自身の問題であります。神が主イエス・キリストが私たちの罪を許し 終わりの時まで天の国へと忍耐を持って招いてくださっているのであります。私たちもまた神の憐れみの忍耐に支えられ、主イエス・キリストの恵みと愛に支えられ、その希望に支えられて励まされて忍耐していくのであります。その時私たちの忍耐は希望に変わるのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉に聞き教えられ、励まされ、力を与えられますことを心から感謝いたします。借り入れの時までそのままにしておきなさい。主イエスは私たちに教えてくださいました。しかしまたこのお言葉は主イエスキリストの恵みの憐れみの愛の忍耐によるお言葉であることも深く教えられ、感謝をいたします。毒麦であるかもしれない私たちを良い麦として良い麦と変えてくださる、そのような深い主の恵みを思い感謝いたします。どうぞ私たち終わりの時に至るまで、この地上の生活が終わりの時に至るまで、どうぞともどもに福音の力に生かされ、福音の力を信じて前に伝道へと歩み続けることができますように、どうぞ守り導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。困難の中にある方々、悲しみの中にある方々を主がどうぞ顧みて、どうぞお支えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。